夢を見ていた。それは遠き日の記憶のかけら、かりそめの幸福の裏側に隠されていた危機。もう二度と繰り返さぬように、そう誓ったあの時の。
レモンバーム様、お目覚めになられたのですね。
ラトナピュラなのか。
ええ、そうです、ラトナピュラです。私がお分かりになるのですね。ご安心ください。レモンバーム様がお眠りの間、私が務めを果たしておりましたゆえ。
どうして？
どうかなされましたか？
いや、それよりも行かねばならないところがある。準備を頼めるだろうか。
まだお目覚めになったばかりです。そんな、もう少しお休みになられた方がよろしいのでは？
重要なことなのだ、頼む。
承知いたしました。
再びこのような事態になっているとは、一体何が。ディアレスト第1話、ランコントル。アトワール学院、それは魔術や精霊の概念が薄れて久しい現代では珍しい魔術学校。しかし時代の影響を受けて生徒の数は多いとは言えないのが現状である。そんな学院の廊下を歩いていたメリッサは、ふと聞こえた声に立ち止まりました。
おや、メリッサさん、お帰りですか？
はい、今日は約束があって。
そうですか。では私からとっておきの情報を一つ。
とっておきの情報？
はい、学園を出るのであれば裏門からをおすすめします。
ありがとうございます、助かりました。
どういたしまして。では気をつけてくださいね。
はあ、教えてもらって本当に助かった。さて、裏門、裏門っと。
助言の通りに裏門に向かったメリッサは、そのまま約束の場所へと急ぐのでした。そうしてたどり着いたのは、町の外れにある森。その入り口では、見知った姿が待っていました。
バジル！ごめん、待った？
ううん、大丈夫。それより、付き合わせちゃってごめんね。
何言ってるのよ。そんなの大したことじゃないわよ。困った時はお互い様、ってね。
もう確か、今回の調査テーマは、精霊の住まう森にある条件とは何かってことだっけ？
うん。一般的に提唱された条件理論を自分自身で証明して確かめることが大切なんだって。
それ聞いただけで頭混乱してきた。精霊学ってのも難しいのね。感覚じゃなくて理論で説明しなきゃならないなんて。私は精霊学専攻じゃなくてよかったかも。頭で考えるのは苦手だし。
メリッサは感覚重視だもんね。でもそれも悪いことじゃないと思うよ。精霊や魔術を理論的に捉えようなんて、わざわざ遠回りしてるみたいなものだし。
まあね、精霊にとっては魔術理論なんて関係ないんだろうし、それこそ感覚で魔術を使えるはずよ。って、今はそんなこと話してる場合じゃなかったっけ？ぼーっとしてたら夜になっちゃう。
うん、そうだね。
お互いうなずき合って、二人は森の中へと足を踏み入れるのでした。
よく考えたら、意外とその課題、難易度高いんじゃないの？精霊の住む条件を確かめるってことは、まずここが精霊の住む森であることを証明しなきゃダメじゃない。
うん、言われてみたらそうかも。
今はすっかり精霊も人の前に姿を見せなくなってきてるってのに。確かにこの森は精霊が住むって言われてるけど、今のところそんな姿なんてどこにも。
メリッサはふと言葉を切りました。唐突に途切れた言葉にバジルは首をかしげます。
メリッサ、どうかしたの？
ねえ、ちょっとあれ、精霊じゃない？
え？
メリッサが指で示した先にはほんのりと明るい光が空を待っていました。その光は次第にスピードを上げてどこかへ飛び去ろうとしています。
追いかけるわよ。
え、ちょっとメリッサ、
早くしないと見失っちゃうじゃない。ほら早く。
言うが早いか、メリッサは走り出していました。バジルも慌ててその後を追います。
どういうこと？あの光、町に向かってる。
追いかけているうちにメリッサは自分が森の入り口に戻っていることに気づきました。しかしそのまま追っていると不意に光が見えなくなったのです。そこでようやく二人は足を止めました。
あれ、ここって
さっきまで私たちがいた入り口で間違いないと思うわ。何だったのかしら、あれ。町の方向に向かうなんて精霊じゃなかったのかも。
今日はもう帰ろうよ。日も陰ってきたし、僕ちょっと疲れた。
もう相変わらず体力ないわね。でもさすがに私も疲れたかも。今日は帰って、また時間のある時に来ましょうか。課題の締め切りはまだなんでしょ？
うん、内容が内容だから期間は長めに取られてるし。
じゃあ決まりね。
意見がまとまったところで二人は町へ帰ることになったのでした。二人が町中に戻ってくる頃にはすでに空は赤く染まっていました。予期せぬ事態で体力を使ってしまったメリッサはそんな空を見上げて提案をします。
あ、ねえ、何か食べていかない？
でも今なら寮に帰れば夕飯に十分間に合う時間だと思うけど。
そうかもだけど、たまにはちょっと違うもの食べたくない？私が光を追いかけちゃって大した調査できなかったんだし、お詫びにおごるわよ。
え、そんなの悪いよ。
そんな遠慮する仲じゃないでしょ。でどうなの、食べに行くの、行かないの？
行くよ。
よし、決まりね。さて、どこのお店にしようかしら。
ウキウキと考えを巡らせていたメリッサは不意に視界に飛び込んできた姿に目を見開きました。慌てて隣に立つバジルの袖をつかみます。
どうかしたの、メリッサ？
ね、ちょっとあれ見てよ。
今度は一体何を見たっていうの？
不思議な光の次は何なのかと、バジルはメリッサの言う方向へと視線を向けます。そこには、手のひらに乗りそうなほどに小さい、女の子の姿がありました。背から伸びた半透明の羽が、彼女が何者であるかを物語っています。
精霊？
よね、やっぱり。でも精霊がこんな町の中にいるなんて珍しいなんてものじゃないわよ。
そうだね。でもこんなところで何してるんだろう。何か困ってるみたいに見えるけど。
バジルの言う通り、彼女はさっきから不安そうにあたりをキョロキョロと見回していました。何かを探しているのか、はたまた現状に戸惑っているのか、二人にはわかりません。
ちょっと話聞いてみない？
え、そんな唐突すぎるよ。びっくりさせちゃうんじゃない？
もしかしたらあの光の正体もあの子だったりするかもしれないわよ。
そんな、まさか。
まあそれはさすがにこじつけすぎかもしれないけど、でも困ってるなら私たちが力になってあげないと。町の人 誰も彼女に気づいてないみたいだし、放っといたら私たち以外に誰が気づくってのよ。
確かに精霊が見える人なんて限られてるけど。
とにかく私は行くわよ。
ちょっとメリッサ。
宣言してメリッサはぐんぐんと彼女に近づいて行きました。すぐそばで立ち止まると、メリッサに気づいた彼女が身を震わせます。
ああ、そんな怖がらないで。何も危害なんて加えるつもりはないから。あなた、精霊よね。どうしてこんなところにいるの？名前は？
メリッサ、そんな急に質問ばっかりしても答えられないよ。
あ、そうよね。ごめんなさい。じゃあ、そうね。とりあえずあなた、名前は？ああ、そうよね。尋ねる前にまずはこっちが名乗らなきゃ。私の名前はメリッサ。メリッサ・ヌアラエリアよ。
僕はバジル・ディンブラです。
私は、アニス。そう、アニス・オレンジ・ペコです。
アニス、か。素敵な名前ね。あ、それで、あなたはなぜこんなところに？
探し物があって、それで、森を飛び出してきたんです。
探し物？じゃあ、私たちで力になれることだったら、協力するわよ。
メリッサ、話も聞く前からそんな安請け合いしちゃって大丈夫なの？
もう、大丈夫なんじゃない？
そんな気楽な。
それで探し物っていうのは一体何なの？
それが私も何を探してるのか思い出せなくて。
はい？
ごめんなさい。私自分のことを覚えてなくて、名前もさっき聞かれて初めて浮かんできて、それで初めて自分の名前が実感できたような感じで。
記憶喪失？精霊も記憶喪失になるんだ。
ごめんなさい。
いいのよ、あなたが謝る必要ないんだから。
でもこれからどうするの？僕たちの手に負える事態じゃない気もするんだけど。
もちろん、まずは記憶を探す手伝いからじゃない？
え？メリッサ本気なの？
うん、これも何かの縁ってやつでしょ。それに、ここまで話を聞いて放っておくなんてできないし。
それはそうだけど、でも、記憶を取り戻すって言ったって心当たりとかあるの？
そうね、一つだけならあるけど。
そう言ってメリッサは笑ってみせます。この小さな出会いがもたらす未来など、その時はまだ誰も知らないのでした。